広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さんおはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日もエゾシカについて楽しく学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、釧路短期大学さんのですね、付属図書館に収蔵されている、図書シリーズということで、はい、今日はですね、まずあの写真集なんですけれども、はい、タイトルが鳥羽というですね、はい、まあ、ラジオなんで鳥羽って聞くと釧路の人は酒鳥羽を思い出すかもしれませんけれども、うん、これはあの違うんですね。
違います。
はい、土地区をする場所、
途上、はい、と書いて、
途上と書いて鳥羽という写真集なんですね。はい、はい。でこれはあの本橋誠一さんという方が写真を、
はい、こういう写真たくさん撮ってる方ですね。
はい、なんですね。じゃあちょっとあのもう表紙からですね、これあの、まあ、モノクロの写真集なんですね。
はい、全編通じて、
はい、
白黒モノクロですね。
そうですね。はい、最初にですね、本橋さんがあのちょっと最初初めにということ で、 です、ね、
ちょっと長いけどここはお読みいただくといいかもしれないですね。
そうですね、
はい、ちょっとお願いしていいですか。
はい、抜粋して、はい、読ませていただきますが、命と命をつなぐ人というふうにね、書いてくださっております。はい、この松原の途上では、牛の頭数が多い日以外昼前には仕事が終わる。水できれいに洗い流された途上は渓流上でつながれ、明日を待つ牛たちの鳴き声以外驚くほど静かで、あの喧騒が嘘のようだ。僕はいつも場内の食堂で昼食をとる。内臓上で知り合ったおばちゃんたちがよくごちそうしてくれた。昼食後はこの途上のある町を歩き出す。ここから早く出たい気分もあるのだが、その反面、まだ紅葉している自分に気がつくと、この街でもう少し時間を過ごしたくなる。そんな時、いつも街のどこかで出会うのが犬と散歩中の S さんだった。彼は途上で最初に牛と向かい合う技術員で、毎日解体される何十頭もの牛の眉間に鉄の心棒が飛び出すピストルを当てる。はじめ僕は次々に S さんのピストルで気絶させられた牛がだるま落としのように床に落ちていく光景に圧倒されて、ろくに写真も撮ることができなかった。人が自らの手で牛を殺す、それは僕が初めて見る光景。命と向き合う S さんのその姿には威厳があった。なかなか話しかけられずにいた僕に、街で何度か出会ううち、彼の方から、よう通ってきてるねと話しかけてくれた。その日から犬の機嫌次第で、ある時は立ち話、ある時は団地の芝生に座っていろんな話を聞かせてくれた。夏が近づいたある日、彼が蚊がたかっても決して叩かないことに僕は気がついた。手のひらでそっと追い払うのだ。たくさんの命と関わっている人だからの優しさなのだろう。いつから僕たちは命が見えなくなったのだろうか。ですね、これがまずちょっと半分ほどですけれども、はい、まあ、ここを読むだけでもこの本橋さんがですね、うん、この途上という、鳥羽という場所と、そこで働く人に 引きつけられていく、うん、その様子というかプロセスが、
ね、魅力と経緯と、はい、
そうですね、はい、まあ、そういった思いで、まあ、最初にその命と命をつなぐ人というですね、うん、風にタイトルに書かれているような、まあ、そういった思いでこの写真集を、はい、手掛けたということで、まあ、写真をこう見ていくわけなんですけども、
はい
はい、まあ、1枚目にも早速こう牛がこう引き込まれていく、
はい、
はい、
束に運ばれてますね、
こっちおいでって、
そうですね、
綱
われてます、
綱でぐーっとこう引かれてますね、はい、まあ、でも本当にこの風景を見ますと、もう隣がちょっとこう何でしょう、普通にこう生活しているような
マンションか会社か、
そうですね、
鉄筋の建物も見えますね、
町の中にあるという、
はい、
はい、そして、だんだんとこう中の方に、まあ、移り込んで中の様子ですね、仕事の様子をこう写し取っていくんですけれども、はい、牛たちが、
はい
はい、まあ、順番を待っているというか、
はい
はい、彼らが、ね、何を感じているか、この写真を見ながらいろんな思いを巡らせますね。
うん、これ私図書館に買ってもらった本なんですよ、はい、私エゾシカのことを始めてもう20年になるんですね、
はい、
でまず真っ先にエゾシカ猟を連れてってもらって、自分よりも大きい動物が目の前で死んだことがショックでショックで、
はい、
で、まあ、一夜明けてから、あれそもそも私牛とか豚とかも好きなのに、それが死ぬところを見てないし、誰かが殺してくれてるっていうことを直視したこともなかったなって思ったら、それも怖くて怖くて、それでいろんな、本を自分でも買ったり、
はい、
付属図書館にもねだって買ってもらったり、でこの今ご紹介している写真集は比較的最近買ってもらったものですね、
うん、そうなんですね、
はい、私そのエゾシカが目の前で死んだよって射殺されたよっていう後で、
はい、
当時まだ釧路にあった土地区場に保健所に電話をかけて、はい、見学させてほしいっていうお願いをして、はい、一度見せてもらったんです。それは口蹄疫や、あるいはそれの前の BSE が出る前だったので、比較的あっさりと、はい、あいいよいつにするなんていう感じで許可が下りて、
はい、
でもあの、ま、一日見せてもらった時の、何でしょうね、興奮と衝撃と、あと嫌じゃないんですよ、ずっと生き物の匂い と、
はい、
それを消毒する漂白剤の匂いと、
はい、
いろんなものがこう残って、感覚器から入ってきたいろんな情報がまだ残っていて、ですので今あの平迫さんがこうページを送ってらっしゃる、はい、平迫さんとはきっと違うものを私今見てると思うんですね。匂いとか、
なるほど、
音とか、
うん、
牛も鳴いてますもんね。
あ、そうなんですね、うん、さあそして個別の個室に、
そうですね、はい、U ターンができないぐらいの、細い通路にいざなわれました。
はい、そうですね、入って、いる牛の写真ですけれども、はい、こちらの写真はもう本当に牛がこう生き絶える瞬間というんでしょうかね。
そうですね、その直前の一番奥のは倒れてますよね、もう気絶してますよ ね、
そうですね、
これはちょうど、はい、眉間に、
はい、
ピストルを、
そうですね、
ピストル、はい、一瞬ボルトが出て引っ込む、はい、
はい、
当てがわれてる牛が映ってます。
そうですね、
真剣勝負です。
そうですね、これはあの牛の背面から写真撮ってますけども、
はい、
お仕事されてる方々の本当にこの表情からいろんなことを感じますね。
あのその昔この、釘が一瞬出て引っ込むっていうピストルがなかった時には、こう斧を振り下ろすしかなかったそうなんですけれど、この人に任せておいたら間違いないよっていうぐらいのものすごい腕利きの方がいらっしゃって、
はい、
その方にあのインタビューをしたよっていう本を読んだことがあります、はい、その辺のどっかにあるんだけど、
はい、
はい、でその寡黙な方なんだけど、
はい、
話をしてもらったら、 すごく話しにくそうにしながら、うん、忘れられないのが1頭目だって、あの子にはすごく悪いことをしたって泣くんですって、うん、ご自身の中に迷いがあって、うん、はい、眉間をずれたらしいです。それで結果的にあの子を苦しめたっていうことをずっと悔いてて、だからもうそれ以降はもう確実に一発で楽にさせてやるぞって、殺すぞっていう気持ちで仕事をしてますっていう、そういうことが書かれていたんですけど、そのまさにそのシーンですよね。月曜の朝からなんですけど、
そうですね、はい、もう一枚その写真ですね、
はい、気絶してますね、はい、もうね、
そうなんですね、
この歌もどんどんお肉になっていきますよ。
うん、足元にこう倒れた、
はい
はい、牛の写真ですけれども、
横たわってますけど、もうこの時点で食品学の始まりなんですよね、はい、食品です。
そうなんですね、はい、そのこうお仕事されてる方の写真がそれぞれ出てきますけども、うん、皆さんのこうなんでしょうね、こう雰囲気というんでしょうか、うん、もう気迫がこう映り込んでるというか、
もう なんて言ったらいいのかな、すごいですね、気迫、緊張感、プロ、はい、職人、
そうですね、
うん、
無駄な動きがないですね、
本当本気、二日酔いの人なんか絶対ないここ、
う
ん
ねえ、うん、道具を使ってますね、この刃物を。
これ、ね、唐揚げみたいなすごい美味しそうだろうな、もうこうなったら食べ物に見えますよね食物になりません、
まあ、そうですね、はい、ここまで来ると、うん、はい、大きいお肉をさばいた後の、うん、なんていうか細かい、あ、これまさに頭部
ですね、
ですね、はい、その後もこう細かい作業がいろいろとあるんだなっていうことがまたこれ伝わってきますよね。
釧路の土地区場を見学に行った時に、頭を割と早い段階で落とすんですけれど、はい、靴少なく殺した後ですよ、はい、その頭をですね、うん、こうひっくり返して置くんですよ、
はい、
こうよくある何、昔の皿首みたいな置き方じゃなくて、ひっくり返して置くんですよ、はい、はい、でなんでひっくり返してんだろうって思ったら、はい、流れ作業すごい勢いで一段落したら、はい、係の人がお一人そこに出てきて、
はい、
缶取り始めたんですよ。
あ、なるほど、
あ、逆からの方が取りやすいもんな、
なるほど、ね、そういうことなんですね、うん、皆さん一人一人のこう役割があって、
ね、
すごいですね。
店頭に並ぶ時にはあんな、
はい、うん、
澄ました感じになってるけど、
そうですね、
皆さんのおかげです。
本当ですね、というですね、はい、写真、今日はこの、丹大さんのですね、付属図書館に、はい、収蔵されています鳥羽というですね、
リスナーの方にどう届いたか、はい、気持ち悪がらないでほしいなとか、はい、
うーん、
知ってほしいなと思いますね。誰かがやってくれてるので、
はい、
お肉が食べられてて、そのやってくれてるっていう現場が、
はい、
これほど真剣で緊張感があって、
はい、
かっこいいんですよ。そこを知って見てもいいかなって思っていただけたら嬉しいな、
は
い、
そうですね、もうその今これだけこう機械化が進んだ時代に、うん、やっぱり人の手がこれだけ必要な現場なんだなっていうことを改めて感じましたね、
うん、おっしゃる通りですね、これ AI に取られない仕事ですよきっと
そうですね、
うん、
いや本当に
職人さんじゃなきゃできない、人じゃなきゃできない、
できないお仕事ですね、
うん、
すごいことだなというふうに思いますね、うん、ありがたく、
ありが
たい、はい、本当に
今日もお肉食べます。
そうですね、はい、ありがたくお肉をいただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、ということで、ゾシカゼミナール、番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本雅代さんでした。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。